戦闘態勢 .com。
はい、本日もやってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど、誰かがきっと聞いている、おっさんたちが台東区の銭湯有馬湯からお送りする虚空の遠吠えポッドキャスト、戦闘態勢 .com。 お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私内野と、さすらいのテレビプロデューサー工藤ポン、
よろしくお願いします。
サンダルを履いた香港マニアコンちゃん、
よろしくお願いします。
番台の上のシナリオライター市村、
よろしくお願いします。
というわけでね、はい、やってまいりました、戦闘再生 .com ということでね、はい、今回も駒込の歌広場さんから、はいはい、お送りしますよということでね。
結構宣伝になるみたいですね、言うとね。
あ、そうですか。
俺たちの、ポッドキャストで言うとね、結構宣伝になる。
あ、そうですか。そうそうそう。あの戦闘態勢に .com をさせてもらって、あそこでしょうなんですよね。
なるほど。
あ、そうですか。それは初耳ですか。ね、はい、どうですか、皆さん。ね、
この間、飯野くんがさ、遊びに来たんですよ。
おー、は
いはいはい。ちょっと遊びに来ましたので、はいはいはい。で、まあ、ご飯食べてなかったんで、いつも皆さん座ってらっしゃると思って、
はいはい、
まあ、パン買って食べたの、
はいはい。
で、こう、お客さんがさ、飲み物から出てくるって誘うと思うじゃないですか。
はいはい、
お客さんがチラッと見てるんですよ。
うんうん、
で、飯野がさ、僕、ちょっとしたアリバイは、食べるの禁止ですかみたいな。いや、そうじゃなくて、お前は筋肉見てんだよ。なんだこの筋肉と思って、見てるんですよ。
無駄な筋肉ね。
無駄な筋肉。
マーク、なんとかガード、
ね。まあ、ゴールバーグ。
ゴールバーグ、ちょっと言えなかった。
その筋肉はですね。
なるほどね。なんか反響あったとか言ってたらいいの。
でも私、いいのかは特に何も反
響
らしきものは。
あ、本当に。そうか、そうか。
なんかありましたか、最近こう面白い。
ああ、じゃあ、はい、いきますか、
はい、
どうぞ、
はい、うっちゃんのミュージッククリニック、
イエーイ。
ミュージックホスピタルじゃなくて、ちょっとちっちゃめのクリニックにして、
ああ、クリニック
、本家がありますんでね、
はい
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 は
い、どうもどうもどうもというわけで、
前回ミュージックホスピタルで紹介した小笠原愛ちゃんの、ライブに私行ってきまして、どうもありがとうございます。皆さんね、おすすめ、おすすめですよ。いろいろね、皆さん、ラジオをお聞きの皆さんも、いろいろなんかコンサートとかね、ライブとか行ったりするでしょ。すごくコスパがいい。コスパがいいですよ、あなた。例えばね、まあ、例えば、人気アイドルのね、例えば、ももクロ、まあ、うちの娘が好きだったりするけど、ももクロのコンサートとか行ってみなさいよ。ドームとかで。ね、こんなちっちゃい、5000円とか6000円とか出して、こんなちっちゃいですよ。
はい、
6000円、7000円結構しますよ。
エノリーもも
クロ。もうこんなちっちゃいで、もう誰が誰だかわかんないんです
よ。
スクリーンとかね、そういう仕掛けは確かに派手だと思いますけど、はい、こんなですよ、実物は。
だから。
ね。だってスクリーンとか、でかいスクリーンとかあっても、テレビと同じじゃん。それだったら DVD で見た方がいいじゃないですか。ね。私行ってびっくりしました。もうね、会場がね、ライブハウスくらいかなと思ってたんですよ。だから普通のカウンターバーみたいなところで。もう25人ぐらい入ればもうパンパンなところで、ちょうどね、市川、ちょうどその日ね、私、撮影頼んでる、飯野くんに撮影頼んでる仕事があったんで、機材を届けに行かなきゃいけない用事があったんで、あ、これはいいやと思って、ライブやるっていうんで。予約して、
で場所は市川だった
。場所はもう市川駅の、グルービーっていうところで、
はい、
で行って、そこそこ広いんだろうなと思ってたら、もうそんなところで、で2000円ですよ、2000円、
はい、
チケット2000円、
はい、
で
当日？
いや前売りで予約してウェブ上、予約してもホームページから予約するんだけど、申し込みするんだけど、受け付けました、どうもみたいな、ありがとうございますっていう のが来るだけで、払い込み先とか全然来ないのに、チケット発券とか、何もない、大丈夫かな、大丈夫かなって、もうそのまま行っちゃって、で、あ、どうもって、お名前どうぞって言われて、入ったら、あ、うちのです、あ、はい、こちらどうぞって、席に案内されて、で、
僕の、
もう名前で、で、行って、で、一番奥の方に行ったら、もう、俺が座ってるでしょ、うん、おっさんが誰かいて、うん、その隣に小笠原愛ちゃんがいるんですよ、うん、と思って、うんうんうん、マジかよと思って、うんうん、もう俺ガクブルですよもうあなんかこうそこまで近いとさ、
いいオーラが
出るよね。そこからもうガクブルでさ、はい、マジかよと思って、うん、なんかそこまで近いとさ、喋りかけられるとちょっともうド緊張してもうやばいじゃん。はい、でもなんかここまで近いと喋らないのも変かなとか思いつつ、なんかもうお客さんとかともう気軽に話したりしてんの、はい、どうもなんつって、はい、でも俺はここでどうすればいいんだと思って、とりあえずカウンターバーだから、でも車で来てるから、ソフトで、ジンジャーエール。
はいはいはい、
であと、ピーナッツ、はい、ナッツのセットみたいな感じで、はいはい、あと、いろいろピザとかって、うんうん、ピザください、うんうん、始まったらもう、2メートルのところでもう、歌ってらっしゃって、
はい、
また、この間のミュージックホスピタルでも言いましたけど、はい、酒によく合うんですよ、歌が。
はい、
まあ絶好の雰囲気なんですよ、はい、酒を、まあ酒じゃなかったけど、うん、酒飲みながら、はい、愛ちゃんの歌を聴きながら、はい、みたいなね、はい、なかなかいいですよ、
あ、
まあ、それで最後終わって、はい、握手なんかしてもらう、別に握手券なんかいらないっすよ、
どうも CD 買わなくていいんだ、
ね、俺一応ね、その中で歌ってた曲の中で、あ、この曲いいなと、うん、俺が持ってない CD の曲があって、うん、あ、この曲いいなと思って CD あったんで、うん、愛ちゃんが手売りしてたんで、うん、あ、じゃあこれ、はい、で、買いつつ、うん、あ、どうもなんつって、あ、どちらから来られたんですかなんつって、
あ、
うん、そうですね、あ、練馬の方から、あ、わざわざどうもありがとうございますなんつって、あ、いいな、一緒に写真なんか撮って、もちろんいいですよ、
マジで、
もう自分 のスマホでこう一緒にピースって
話して、写真が
写真ありました、ね、はい、で、ちょっとよろしくお願いします、あ、もう本当こちらこそ応援してます、ね、じゃあそそそ帰る、いやー、コスパいい、コスパいいっすよ、
何分ぐらいの、なんかライブは。
ライブはね、でも1時間、ちょっと短めだけど、1時間から1時間。
うんうん、お客さんどうぐらいで、いっぱいに。
はい、まあ満杯ですよ。25人から30人ぐらい、席は埋まってましたけど。
客層はどんな人が多いの？
やっぱね、ちょっと年上だけど、やっぱ俺らぐらいのが多い。40代、50代の人が多いんじゃないですかね。コスパいいんで、おすすめです、うん
う
ん、ね、おすすめします。
いい匂い、
ライブも。
いい匂いだった。
匂いはちょっと私、変態じゃないですか。そこまで
感じがするんです
けど。
そっか、いいな、
いいですよ。もうそのちょっと前にいいのとあったのさ、すっかり忘れてみたいな。
その後にいいの
と。ちょっとそれはね、後味が悪いからね。その後筋肉。
そうそう、筋肉マンと。
筋肉マン
で、お仕事頼むようなんですよね。いやー、よかったです。
いやな、ちょっと俺もチェックしてみよう。
もう一緒に行きませんか？
いいね、
一緒に行きましょう。
あ、来たい
だけですね。
はい。こんちゃんのツイッター、じゃあ、まあ、サンタさんのツイッター、本当に独身貴族のままだからね。まあ、酒飲んだだろ、遊びに行っただみたいなさ。本当、独身貴族を満喫してるな、こいつみたいな。
いけませんな、本当に。
なるほどね。
なるほど。俺、プロデュースのね、サンダルさんね。まあ、じゃあちょっとそろそろ時間になってね。
はい、まくり人生相談のコーナー、ということでね、毎回ウェブからパクってきた相談にお答えするというこのコーナー、今回もこんちゃんがウェブからパクってきた相談に無理やり答えていきます。はい、はい、ちょっと駆け足でいきますよ。
はい、
ね、同窓会が苦痛です、相談
社、たい焼き焼いた。
これ買い物なのかも。
たい焼き。あ、そうですね。たい焼き焼いた。男性40代。
はい。
ね。とにかく、中学校の同窓会が苦痛です。数年前、中学時代の仲の良かった同級生から、数十年ぶりに連絡があり、会いました。その時は、当時、仲が良かったこともあり、懐かしく、まあまあ楽しかったです。ですが、その後、集まる回数も増えて、人数も増え、行くたびに苦痛で、久しぶりに集まるから懐かしいのに、しょっちゅう集まるように なり、それって意味あります？特に私は常々中学時代に全く思い入れがなく、その思い入れのない中学の同窓会がしょっちゅう行われるという不条理さといったら、私と仲の良かったメンツが少ないというのもありますが、仲の良かったメンツが来たとしても特に何も話すことないですわ。よくそんなに話すことあるねと感心するばかりです。しかも幹事の人間が LINE で中学同窓会グループなるものを作成し、みんなそこでワイワイガヤガヤ、いい歳のおっさんおばちゃんが何やってんだか、馬の糞に牛の糞ぶっかけられたという感じです。なんかその例よくわかんない。
そういうことね、こういうのある
ね。昔の仲間イコール懐かしいイコール参加するよなみたいな流れが鼻につきます。うまく距離を置き、そのままフェードアウトするにはどうすればよいでしょうか。僕のことは忘れてみんなで楽しくやってくださいってメールしようかと思いましたが、メールはこんな内容で良いでしょうか。何卒よろしくお願いしまっちょめーん。
いやーやだね。しまっちょめーん。嫌なんだよね。だからそのぶりで断れちゃう。ちょっと出かけちゃうっちょめーん。次はすごい悪いっちょめーんみたいな感じでやるんじゃないの。行かねえよ俺だって中学校そこに。
あ、そう。
あ、絶対今
思い出ない。
ない
。っていうか、嫌だ。
嫌だね。会いたくないの。会いたいわけねえじゃねえけどな。お前は、お前はいい思いしたかもしれないけど、俺ならちょっといい思いしたから。
それはお前の個人
的な。あ、だから個人だもん。だって。
まあそうだ
よ。話しようよ。話すことなんかないよ。まあ、言ってなんか、ほら、宗教の勧誘でもやれたらたまんねえしよ。こっちだったら。それこそ漫画で売りつけられてるよ。
うん、だから行かなきゃいいんだよね、別に、ね、
いいんだよ。
いや、これがさ、多少なりともさ、仲のいいメンツだったら別に嫌、で断るのも申し訳ないっていう思いもあるだろうけど、別に思い入れなくって仲のいいメンツもいないんだったら別にね、行きませんでいいんじゃない。
なんかほら、一回行っちゃってるからさ、また次行った時に、なんか
まあ別に、いや、あいつ付き合い悪いなみたいに思われても別に構わないじゃないですかね。そんな自分と仲良くなかったんだからね。今更ね、あいつ来ねえ。
それはそれだけおばちゃん、おっさん、おばさんがそれだけっていうことは、中で恋愛沙汰が起きてるんですよ。
ああ、なるほどね。
だから続いてるんですよ。
別に、たい焼き焼いたさに、別にみんな会いたくもないよと。
そう、枯れ木も山のにぎわいであって、めくらましになるでしょ。何人かそういうグループがいるんだと思う。ところはもう、そこだけで会ってるって、やっぱり変なのになるからさ、クラス会議とかね、会いたいか、君たち中学生というのは。
いや、俺も全く意見同感で、全く参加したくない。
小中なんて、義務教育の頃なんて、もう会いたくない。俺、人生高校生から始まって
る。会いたくもないっていうか、話すことないよね、確かに。確かに。今の俺があの頃の仲間と会って何話題があるって話だよね。
それ
やっぱ高校とは違うんだよ。
俺高校もそんなにも興味ない。
まあ高校は俺はまだあるけど、でも本当なんか中学の時の思い出自体が俺あんまないんだよね、本当ね。だから話すことがあんまないような気がするな、確かに。
俺もないんだよ。
はい、だってゴンちゃんは中学ではあれじゃなかったの、霧島じゃなかったの。
あ、俺高校から、高校から。
高校がみんなのね、
高校そう
だ憧れの。
憧れの場と、勝ったどうかは分かんないけど。
活動の
中心じゃない。復活は頑張ってた。復活は結構頑張ってた派なんで。
まあ、じゃあ、別にね、そのまま行かないですって言えばいいじゃんね。用事があるんでって言えばいいんです。
おそらく、たい焼き焼いたさんのこ ことをさほど向こうは多分別の目的があってやってるから、うんうんうん、そんなのに振り回されるのがもったいないとちゃんと思って、うんうん、あのいい感じでフェードアウトした方がいいですよ、うんうん、忙しいんだちょっと仕事がきつくなってきちゃってごめんねとかつってやればいいんじゃない、うんうん、で後でその仲の良かった友達にこのどうせブームだからこんなの腐るから、うんうんうんまあ、後で聞いてみれば実の中でこんなことがあってってボロボロ出てくるよボロボロ、うんうんうん
だから気にすんなと。
気にすんな、
うんはいはい。はい。というわけでね、もう一個いきましょう。はい。これ、工藤さんにちょっと答えてほしいですね。はい、男性60代、ちょうちんさん。ね。現地でフィリピン人の家族がいます
。ね。偽名使って投稿
してる。おい、工藤のは、工藤の投稿が。
で彼これ付き合って3年、一緒に暮らし始めて2年以上ですが、未だに文化や習慣の違いをお互い受け入れられずに悩んでいます。彼女とは40歳近くも離れているので、そのギャップもあると思いますが、一度食い違うとお互い引き下がりませんということでね、また20代なんですよね、多分ね、相手はね。普段は仲良しですが、とにかく喧嘩は絶えません。特に私が気になるのは、しつけや礼儀、マナーがなっちゃいないこと。割と金遣いも荒く、無駄も平気です。彼女は私の緻密な計画性や物事を深く考えることが嫌なようです。さすがに暴力は振るいませんが、頭にきて何度か貧乏な親元に返しましたが、すぐ私の家に帰ってきます。ちなみにプール付きのメイドがいる家です。もっと適当に気軽に生きていればいいと思いますが、現実的に豊かに先々も不安なく暮らすにはそうも言ってられません。どうすれば教育し直して私好みの女にすることができるでしょうか。彼女は22歳です。補足、10メートル以上離れることは常に、10メートル以上離れることはなく、常に一緒にいるので、今のところ他に男がいる可能性はないと思います。突然私が車で買い物に出かけると言っても、乗ってきてすっぴん&ノーブラで車内で待っているくらいです。ノーブラは別にいらないんじゃない
。土物だな。
ということでね、工藤君どうですか。
何がどうですか。答えなんだよね。
フィリピン。
フィリピンに住んでる人って
こと。多分まあ面付きでもそうだったらフィリピンでしょ。
そうでしょ。多分退職してフィリピンに移住してみたいな。
60歳だって。
うん、
60歳、ね。ほぼ一点だね。一点、うん。もう絶対子供を作らない方がいいですよ。子供作ると、うん、もうそこからもう家族なので、うん、もう多分退去して、うん、その田舎の実家からね、うん、もうみんな来るよと。
ああ、フィリピンはそう。
みんな来るか、みんな来るか。っていうのを狙ってると思うんですよ。
だから、話したくない。
子供作るのが多分ね、うんまあ、狙いという
か。だから、こう移住してても日本の国籍だったりするわけ。
日本人だったらそうじゃない。
国籍は
日本人。国籍は全然変えなくていいんじゃない。
現地で結婚してるのに向こうの国籍なんかしないのかな、こういう
フィリピンはどうなんだろうね。結婚はしてないんでしょ。
フィリピン、まあその人は結婚してるか分からないけど、うん、まあでもその、うん、その女性との間で子供ができたら、うん、その人は日本人になれる可能性が高い。
女性が日本人になれる、
うん、日本人も女性になる、うん、この日本に行ける、
ちょうちんさんの席に入れてもらうってことですね、
うん、そしたらもう日本、まあ要はなんですか、日本に帰るときにはもう親戚みんな来るからね、ダーって
大変だ、それ
大変です。多分そのそれがまあほぼほぼまあ狙いだね。
うん、彼女ね。ただその現地の人たちが別に腹黒いとかじゃなくて、そういうも
の腹黒いじゃなくてそういう文化なんだよね。でまあでも半分文化なんだけど、でもそれでもやっぱりさ、日本に行きたい人は多くて、何かしら理由つけていくとしたら、まあ、そういうビザ的な問題でいうと、娘が日本にいるとかね、間に日本人の間に子供がいるとかっていうと取りやすいっていうのがあるみたい。
フィリピンの人からするとさ、日本なんて暮らしやすいのかね、わかんない。
やっぱり物価高いけど、やっぱり稼ぎは全然日本
が、うん、稼ぎはいいってこと、
いいんじゃないやっぱり。
だからそうなんだよね、多分ね、頭に来て何度か貧乏な親元に返しましたが、すぐ私の家に戻ってきますっていうのは、うん、親の方も、帰りなって。
親の差し金もある。
あるのね、
多分。かもしれない。
それだってあんた、貧乏な家で同意がしないけど、プル付きメイド付きの家だ
ったら、うん、ああ、金あるよね。
それはそっちに戻るでしょ、家事しなくていいんだから。
う
ん
う
ん、
本当に貧乏な人ってものすごい貧乏なので、フィリピンは本当に。うんうんうん、ゴミの合間に住んでる人とか、
たくさんいる。
すごい貧乏な、抜け出しようがないっていう人が多いから、まあ多分そうなんだろう。
ね。これさ、ちょっと、まあ、冗談でさ、あの、ほら、工藤ちゃん休むと、フィリピンパブって言うっていう話でさ、今回この、ね、あの、この相談を工藤ちゃんどうよって言ったらさ、意外と真面目な答えが返ってきてね、あのね、
ちょっと取材したら、
ほんとしましたね。
取材、そういう人たちを取材したから
ね、
本当に。
そういう人を取材したんですよ、取材した
ら。
そういう人を作ってバックした日本人を取材したんですよ。
俺が別に作ったんじゃないから。俺が経験したわけじゃないので。
工藤自身はさ、じゃあさ、そういう人たち、現地でさ、子供を作って日本でバクれたっていう人たちの追っかけ取材みたいなことをしてて、実はフィリピンに惹かれるっていう部分って共感できた、ある種自分であった。あ、
日本人の男性が？
いやいや、そう、日本人の男性で、ひょっとしてこれいいかもしんねえなっていうさ。
多分ね、それはすごい持ち上げられたりとかする。あとね、フィリピンの人は素朴な人も結構多いので、人間的に、まあなんかちょっと昭和っぽいよね、フィリピン。今はどうかわかんないけど、ちょっと懐かしい日本みたいな人情があって、あ、家族ぐるみみたいなのがすごいある。
なんか惚れやすいって聞い
てるしね。
なるほどね。
だから親父がいいんだね。親父が惹かれちゃうんだね。
そういうのが宗教的に絶対中絶しちゃいけないんだよね。
あ、
クリスチャン。
クリスチャンなの？
クリスチャン。基本ほとんどクリスチャン。まあ、だから、まあ、それはある。まあ、だからその被害者なんだけど、うん、俺方が取材したのはその旦那さん、日本人逃げられた人だけど、うん、まあ、明らかにそういうのを分かった上で付き合ってる人もいるんだよ、抜け出すために、
まああるだろうな、
うん、だろうな、まあ、お互い様かなみたいな。
うん、工藤はじゃあ引退してもフィリピンには移住しないよと、将来的にどっか引退して東京から離れるにしてもフィリピンは行かないよと。
フィリピンないね、フィリピン空気悪いから。
空気悪いんだ。え、なんで空気が悪いの？
排ガス、車なのかな。
食い物はどうなの？
食い物はどうなんだろう ね。
フィリピン料理ってあんまり聞かないよね。
聞かない。
軽い料理、まあでもなんかシーフード的なもの、ね、そんなに別に、うまい
ってわけじゃなかった。さ、錦糸町とかさ、池袋とか行ってもさ、すっげえスタイルのいい、あのフィリピン人の女の子たちがさ、まあ、クラブの人たちじゃないですか、グループで歩いたりするじゃないですか。あれやっぱりよりすぐりの人たちが、エリートコースの人たちが日本に来てるから、そうなんです。基本美人多いよ。
いやいやいや、そんなことはないと思うよ。太ってる人すごい多いからね、まあ、おばちゃんなんかほとんど太ってる。
ルビーモレノとかあれそうだよね。
ルビーモレノそうでしょ、
ね、
昔に言ってるジャパユーさん、あ、
そういう人たちが借金背負ってきてるからね、
あ、ブローカーにね、うん、
やばい方、
文化の違いはね、どういかんともね、どうなんでしょうかね。
まあ、
まあでも私好みの女にすることができるかって言ったら、まあ多分22とかだとできないよね、多分ね。
私好みの女って言ったってあんたもそれ日本人の遊びだってフィリピン人はまた違う遊び
ですよ。そうですね、無理ですね。だからその私好みの女にしたいっていう考え自体を改めないとダメだね、この人はね。うまくやっていくんだったらね。
昔の日本人のなんかこう、あれでしょ、
価値観をね。そうそう、価値観を押し付けようとするから、あの衝突が起きるんであって、それはもうダメですね。
まあ、むしられてくださいよと。
そうです、そうです、そうです。
本当にしたたかったね。本当に。だから本当に。あっちの方が全然上手だと思う。
現実的に豊かで先々も不安なく暮らすとかって言うんだったらね、別にそんな、ことはしない方がいいんじゃないの。
私だったらあのフィリピン人の女の人と3人結婚寸前まで、まあ、子供するのは、向こうに家は建てれば工場を建てれば、ね、それにあの小学校の 教師になるまで、あの資金を、提供してやって、で結局全部別れちゃったら振られちゃったりしてるけど、いやジグルでしたねって言ったら、え、何が楽しいんだもん、いいじゃんって。
まあそうだね、
だけなんてどう言ったらやったらねって、
だからそのぐらいの心構えでやんないと、
そう
ケチケチすんなと。
まあそしたらお金持ちでしょ、そうですよ、それは。
まあそんな感じでね、無茶言うなということですな。お前の価値観を押し付けんなよと。
そうそう。俺ら反対言え
るよ。何やろ、フィリピンにお前移住かよ、お前。
何がメイド付きで見てるわけやろ、
さっさばひっけらかしてね。
昔の日本人みたいな
ことしよう。そうだよ、
美人がいるだけでありがたい
お前。ありがたいだよ。
なんか 昔の雰囲気になってきましたね。はい、というわけでね。
解決しました。
はい、無事解決しました。はい、はい、
ね、
はい、というわけで。映画どうですかね、どうかね、どうですかね、どうですかね、どうですかね。
何を見てるの
逆にもう自然がきつかったから、なんか緊張しちゃったよ。ということでね、はい、毎回毎回一つの映画について語り合っていくというこのコーナー、今回の映画は暗黒女子ということで、やりますよ。千元よし子こと、
はい、
清水文香ちゃんの出てる映画ですね。秋吉里香子の同名ミステリー小説を NHK 連続ドラマテレビ小説マレの清水文香とマーズただ君を愛してるのいい飯いい豊マリーへのダブル主演で実写映画化ということでね、読み仮名とかはちょっと不安ですけど、
マリエちゃん、
マリエちゃんね、マリエちゃん、聖母マリア女学院高等学院で経営者の娘にして全校生徒の憧れの存在である白石逸美が校舎の屋上から謎の転落死を遂げた。彼女の手にはなぜかスズランの花が握られていた。真相が謎に包まれる中、逸美が主催していた文学サークルの誰かが彼女を殺したという噂が流れる。逸美から文学サークルの会長を引き継いだ親友の住川さゆりは白石逸美の死をテーマに部員たちが書いた物語を朗読する定例会を開催。部員たちはそれぞれ犯人を告発する作品を発表していくが、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないなど、数々のヒットアニメを手掛けた岡田真理が実写映画の脚本を初めて担当し、百瀬こっち向いての南雲、
いろいろなんか手強い名前多いですね、
矢雲監督がメガホンを取ったということ
で、
矢雲監督ですね、多分ね、はい、メガホンを取ったということでね、はい、
これ俺です。
はい、
まあ、清水文香さん、とりあえず現世で の, あの活動はこれ最後だ、うん、
これが最後、
うん、これ最後って、まあ東京くん出てますけど、うん、まあ、あれこれ味噌ついたし、うん、ね、まあまあということで、ちょっと見たい、まあ、ミステリーだしさ、うん、どうなのかなと思って見たんですけど、
さよなら清水文香、
さよなら清水文香、こんにちは千人よし子さんですよ、ね、ね、はい、まあ見たんですけど、はい、俺は清水文香さんがですね、うん、芸能界を引退した理由がちょっと分かりました。
はい、
でもこれね、うん、こんな役ばっかだったらね、うん、やめたくなりますよ。これでね、人の肉を食わせる、うん、で東京クールで人の肉を食ってるでしょ、うん、やだよと、うん、そうだなと思いました、うん、清水文香さんに食って食われてるみたいなさ、こんな変な、まあ、要するにつまんねえと思ったんだよ、こんなことばっかりやってる、映画って、で、ちょっとやっぱ清水文香さん普通の感覚だったなっていうのが分かりましたんでしょ、私、それは良かったです、はい、
はい、私は、そう、なんかその千元よし子の件があったから、うんうん、とあとその清水文香の役どころがなんかちょっとオーバーラップしてなんかちょっとやっぱ不気味さをなんか感じた、はい、これ、うん、これがその例の千元よし子事件がなければ、うんうん、これは一体みたいななってたかもしれないかなと思う、うんうん、この映画は一体みたいな、
うんうんうん、
まあ、いいちょっとスパイスになったのかなって、はい、千元よし子案件が、うん、どうですか、
どうですか、
清水文香の演技と俺ちゃんと初めて見たかもしれない。
ああ、
多分。
ああ、そう。うん、
まあ、確かにでもあれだね。役というかキャラクターとしては、うん、なんかそういうのにキャスティングされそうな影があるような女優なんだよね、多分ね。うん、だなんかああいう人はもしかしたら他はなかなかいないのかなと思いつつ、そういう意味ではハマってるような感じは俺はしたけどね、見ててね。
うん、でも出た。当時 の仮面ライダーフォーゼン、
あ、仮面ライダーフォーゼンですよ、もう脳天気
な、脳天気な、もう元気少女みたいな感じなんですよ、うん、
いつぐらいからこうなっちゃった、
もう3人でも、どうなんだろうね。
俺もなんかまともな役のやつしか見たことない。
バレはどうだった？バレ、
NHK
の
連続
テレビ出演。
あでも見てないけど、あれ
高畑優也と共演したやつ。
高畑優也と共演したやつね。うん、あれか。
で、あれ、評判良かったんじゃないの？あれで割とちょっと知名度が上がってきたんだよな。
これ逆にさ、その俺フォーゼの、清水文香しかぐらいしか見てないので、うん、逆にこういうなんかこう影があるような役をやってる、うん、清水文香が見れてよかった。そのぐらいかな。そのぐらいかな。
これさ、うん、他の人たちも同じようなこと、うん、特になんとか。イートヨさんですか、
はい、イートヨ、
はい、イートヨ、
イートヨ、イートヨなの、
うん、笑ってイートヨみたいな。
あ、イートヨです、イートヨです。
イートヨさんと、A 面、B 面と演技をするんですよ。
はいはい、
皆さんが A 面、B 面と演技をするんですけど、はいはい、やっぱり清水文香さんが一番ね、うまかったです、うん、その A 面、B 面にも幅があって、うん、やっぱり、この人一番芸達者だなと思って、うん、この人たち割と、A 面がこのキャラだったら、うん、ガラッと変わるときに目を向いてみたりとか、あーって笑ってみたりとかっていう、割と一本上司だったんで、うん、清水文香さん、やっぱり上手い人なんだなっていう、うん、他の人たちに比べて、特に飯豊さんがちょっと変化するときに、ちょっと無理して悪人やってる感が、邪悪な感じがなかったので、邪悪な感じは良かったです。ただお話の構造でいうと、1本目でだから、まあお話を小説を読みますと、彼女のシーンに関して小説を読みますと4人出てくるんですけど、1本目の私は彼女のシーンについてこう思いましたって1人が告発する。で、その次の小説で前の小説を書いた人が実は悪役だったっていう告発が始まって、待てよと、これあと2人いるけど全く同じことが起きるんじゃないかなと思ったら全く同じことが起きるんで、それで飽きちゃうんだよね、うんうん、4人分、あとこれ1回か2回、いやあと2人いるんかみたいな、それで結構疲れちゃったりするんで、でも俺はこれもちょっとさっきストーリーが大事だと思いますよね、言いましたけど、もうちょっとひねられた方が良かったんじゃないですか、ね、構造そのものがなんか途中で見えてしまう、だからこれは本当に分かりやすく見えちゃうから、普通でもなんか同じことがあと2回続くのかって言ってる時点で、と、
う
ん、締めに清水文香
が、まあ、そうでしょうな、そうなるでしょう
ね、まあ、来るだろうなって、うん、ダーンってやっぱり来たんで、うん、そこでこう、ほら、ワンパターンの喜びってあるじゃないですか、うん、もちろんそれが楽しいっていうのもあるけど、うん、これミステリーだから、もうちょっとその構造そのもので裏を書いてくれるとよかったら、うん、例えば清水文香として退場してしまうとかになると、うん、あれ思ったのと全然違うけど、どうなんだろう、うん、やっぱり清水文香か、みたいな、うん、一番悪いのは清水文香でっていう、おっちネタ笑うわけじゃないけど、スーパーヒロインのさ、死んじゃった女の子が、まあ、生きてるというのは途中でなんか気配としてちょっと気がついたので、まあ、それもさほど驚きはなかったなと。で、ここで驚かなかったらもう一発ダメ押しで人の肉食わしてやれみたいなところでダメ押しできたんでしょうけど、俺さらにそれもバーカ嘘だよだと思ったんだよ、
うんうん、あ、そっからさ、
ね、さらにのっぺバーカ嘘だよと思ったら、うん、あれ本当に食わしてるみたいな、うん
まあ、これちょっとあの4人の中の人が本当まともだったらこれ普通になんか事件として解決なんか警察が入って解決しなきゃおかしいんじゃないかなとか、 なんか冷静に思っちゃうと、うん、なんか最後あの清水文香さんはもう役名忘れちゃったけどさ、うん、あ、さとみか、さとみさんとかってあの4人がまたここにまとわりつくじゃん、うん、いや君たちそうじゃないからね、うん、警察が、はい、入りますからもう、うん、誰か言わなきゃみたいなさ、うんまあ、それが女子校でなんか言えなくて、うんね、なんかそのアイドル的な人に従った方がいいっていうことで言わないっていうなってると思うんだけど、やっぱこれ冷静に考えるとね、これちょっと事件化した方がいいですよ。
そういうリスクがありながら全部バラしてる
わけ。だから結局ストーリーが先にあって、それにキャラクターを当てはめてるから、無理を承知でやってんだよね、多分ね。無理が生じてもいいやって。ストーリーありきでやってるから、逆にね、逆にストーリーありき
だと。難しいですね。うん
なかなかね。
難しいですね。
ストーリーにちょっと酔っちゃった
というか。そう。
盲目的になっちゃった。
プロットにね。
プロットに当てはめるにはこうでなきゃいけないみたいなので、あの、キャラクターの心理とかを無視してるって、逆にストーリーに重点を置きすぎて失敗しちゃったみたいな。漫画島と、くしくも
真逆だったんです
。真逆で。
これは4つは繰り返すので、俺ね、結構ね、面白くて、あ、次どうやってスズランと結びつけるのみたいな。
あ、そう
だ。どう結びつけるのどう結びつけるのあ、それかみたいな。で、たぶんそれはそれ
はそうそう。だからそれは王道のパターンを楽しめるから。
そう、楽しむまで
楽しむ。
楽しむ。
まあね、いろいろ頑張ってましたよ。人の肉は食う。おじいちゃんのペガチオはする。皆さん頑張ってましたよ。
あった
ですよね。それね、なんかね、おじいちゃんのペラチオ、まあ、車椅子に乗ってるおじいちゃんのペラチオをしてお小遣い稼ぐみたいな描写があるんですけど、なんかね、なんか、あの、海賊的なことを見てるんじゃなくて、こうね、あの、再現ドラマを見てるみたいな気分がちょっと強い。よくできた再現ドラマなので、まあ別に。
だからそうなんでね、そこは結局キャラクターたちに思い入れがない分、全然別にこの子はやっても、別にええわ、みたいな。あれなんとかちゃんそんなことやっちゃうのって思わないんだよね。あ、これ悲しいよ。客として、観客として悲しいよ、みたいな。
初めから曲の世界で、あの、最初に出てきた女の子たちの、まあ自分が美しいっていう、その生き方その女の子はもう嘘っぽいからね。完全に。
だから、まあ、この、なんていうの、得てしてこのミッション系女子校を、
女学
院を舞台にした、
女学校ネタだよね。
小説とか話とかって、まあ今までもあったけど、かなりその傾向はあるよね。なんかこう無機質な感じで、みんなちょっと自分のエゴが、自分の美しさとかをちょっと鼻にかけて、で、みたいな。ね。その年代にしかない輝きをちょっと武器にしててみたいな。もうそういうの、そういうのってもういいかなって思っちゃうもうそういうなんかキャラクター付けってもういいかなって。
割とさ、でもこれ作ってる方の感性が、おっさんから見た、
そうそう
そう。おっさんの口調になる。そこであの歌詞には入れない。けど、どこがこう、日本のどこかにこういうのあるんじゃないかってさ。ねえよと。
それがちょっと嘘っぽく見える
もんね。もうね、そればっかり、それ、あまりにもそればっかりだから、もうちょっとステレオタイプだなっていう、逆に言うともう、これだけやっちゃうともう、はっきり言ってミッション系女子差別だよって思っちゃうんだよね。なんかミッション系女子に、通ってる女子って、こうでしょみたいなさ。それ差別だよな、逆に。
車椅子の年寄りにキャラ中心じゃないの
みたいなさ、もうなんか、そんなさ、あの、崇高な理念を抱いてボランティアしてる女の子なんていないでしょみたいなさ、ちょっともういいよと。いいよともう。そういうなんか裏読みみたいな。
まあそのハイソな感じのね、文学サークルだったりしてさ、そんなの言語で読んだりするんだ。こうやって、どこどこの初版ですよみたいな。そのこの人たち頭良さそうに見えねえんだよな。
ね、
それがね、あのなんかこう、そうなんだよね。こんちゃんが言うように、本当警察が介入して、それでもなんかわらわら、また最後に、あなた先輩とかってやったりする感じだと、もう人間のずるさみたいなのが見えて、最後に、いい感じなんですけど、結局清水文香は、一人勝ちでも一人勝ちだよな。あんなこと頭使ったのは清水文香だけであって。
やっぱりそういうね、最後一人勝ちになっちゃう清水文香っていうね、女優さんが、なんだけどやっぱりやめちゃってって、なる、それだけ、まあ、主演入れる人がやめちゃってって、なるのって何なんだろうな。
いや、それはだってあの試合を読んで、プールに出て、ちょっといろいろと物を作ってる人たちの態度に絶望したじゃないですか。とりあえず人の肉食えばいいっていうスタンスはあなたたち。
そっか、それは許せなかったんだ。
許せなかったっていうのは、お金なんかつまんなくなっちゃったんだよな。あんな延々でやってても、もうちょっとないのっていう。 ふうに、いや、これだから、あの心が頑丈な人だったら、日本やったって、まずその次はさ、それひどいと思うけど、そこまで心は頑丈じゃなかったし、宗教的にもやっぱりそういうものっていう、当たり前だから、人間の憎くていい宗教はねえんだもんね、忘れられるよっていうふうな、すり込みがされてると、いや、神様の教えにそのことなくやっちゃったな、私、感じじゃないですか。
まあね、だからもう、幸福、幸福の科学行ってフラッシュモブやった方がいいわみたいになっちゃう
ね。そういうことですね。フラッシュモブ。でも多分幸福の科学に出てる方がキラキラ取れてると思う。
キラキラね、うん。多分キラキラする宣言よしこが見れる。
宣言よしこが見れると思う
んですよ。次回期待しましょうということですね。
ちなみに、あれ、ちなみに、うん、キララちゃん、復活したって言ったっ
け？あ、この間ね。
言ったっけ、言ったっけ。
あ、そうか。同じ話がループします。じゃあ、親父が夫の周りでうろうろしてる。小鳥さんの周りで、親父がうろうろしてる。
じゃあ次は キララちゃんと千年よしこの共演を期待しましょう。
期待しましょう。共演するでしょ。
するでしょ。というわけでね、ちょうどいい感じで、
はい、
行きましょう、はいはい。今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。